しずつ変わります。国連 WFP 協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。京都で祇園さんが終わりまして、そして大阪ではまもなく天神さんが始まろうというところなんですが、はい、この祇園さんが終わって天神さんが始まろうというこの時がはっきり言いまして一番暑いですね。大阪で一番暑さを感じるのがこの時期じゃないかなと思いますよね。
天神さんの前ですか。
前ぐらいですね、この辺りが。
そうですね、蒸し暑いですね。
そうですね、もうそういうのが続いております。まあ、天神さんの方は残念ながら船渡行は今年はまだできないということでね、花火が上がることもないということなんですが、ちょっと寂しいんですけどもね。
そうですね、
まあ、早くねこのコロナから脱して何かパーッとこう気持ちよくお祭りもしてみたいもんですよね。
そうですね、花火なんかすごく威勢よく、ああいうの見てたら気持ちいい。
そうですよね、
明るくなってね、いいんやけど。花火大会も今年もあるかな。
ちょくちょくあったりするみたいですよ。
そうなんですか。
そうなんですって、さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題は視野障害者、はい、まあ、西村さんも、網膜色素変性症ということで視野がだんだん欠けていくという病気なんですけれども、はいはい、その視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナーというのが開かれるというお話を今日はこの方に聞いてまいりたいと思います。東京の、実際のお医者さんと電話がつながっております。はい、西葛西にあります井上眼科病院の国松志保先生とお電話がつながってますので、お話を聞いていきたいと思います。国松先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず国松先生、日頃、眼科医でいらっしゃるということなんですが、ご専門というかお仕事はどんな感じでなさってるか聞かせていただけますか。
はい、私は西葛西井上眼科病院で働いている眼科医なんですけれども、はい、普段は一般外来としてもういろんな病気の方を見ているんですけれども、中でも専門といって、特に、多く見ている患者さんが、はい、緑内障という視野が欠ける病気の患者さんを見ることが多いです。
なるほど。緑内障という病気よく聞くんですけれども、意外とこの緑内障になっている方多いと聞きますが、その辺先生いかがですか。
そうですね、日本のデータでは、40歳以上の5人に1人というのが、はい、日本のデータになっておりまして。
ちょっと待ってください、40歳以上は5人に1人ですか。
そうですね。ただ、一言で緑内障と言っても、かなり軽い方から、はい、重い方まで症状は様々ですので、その緑内障という病名について分かっている方が20人に1人ということです。
はあ、はあ、そういう方は20人にお1人というわけですね。
はい。
はあ、これね先生、緑内障というのはちょっとどういう病気か教えていただけますか。
はい、目の中の視神経という、神経の部分が、だんだんこうすり減っていく病気なんですけれども、その結果として、はい、見える範囲が、欠けてくる、一部見えづらくなってくるんですね。でゆっくり進む病気なので、その初期の状態は全く困ることも ないんですけれども、はい、まあ、そのために、まあ、自覚症状が非常に少ない病気です。でただそれをずっとこう治療もせずに、うん、放置してしまうと一部の方なんですけれども、だんだん視野が狭くなってどんどん狭くなって最後の最後で急に不自由になるということが起こりうる病気でして、それで、まあ、とても自覚症状が少ないので先ほど20人1人とは言ったんですけれども、はい、未受診率といってまだかかってない患者さん、おそらく9割いるんじゃないかという、90% は、眼科にかかってないという方で、はい、まあ、実際のその潜在患者さんというのはもっともっと、まあ、9倍か10倍いるということですね。
はあ、そうなんですね、はい、いやこれ気をつけようってなるんですか。例えば私が緑内障っぽいなとかいうそういう見つけ方みたいなのがあったりはしますか。
はい、残念ながら、その自覚症状がないというのが特徴になってしまうので、はあ、まあ、自分では、まず気がつかない、気づいた時にはかなり進行してしまっているというふうにお考えいただいた方が良いかと思います。
これ進行しますよね、はい、進行して止めることなどはできるんですか。
はい、ただほとんどの方は、その少し進んでも日常生活に影響のない程度で、済みますので、はい、まあ、なるべく早くに見つけてそして、治療することによって進行をゆっくりすることができるんですね。
なるほど。
なので、まあ、ゆっくりすることによって、まあ、結果として一生の間、まあ、困ることなく過ごせば、まあ、それでいいわけなので、
はい、
という意味で、早く見つけるのはとても大事になります。
なるほど。
で残念ながらその自覚症状がないのでなかなか自分で気づくということは難しいのは先ほど申し上げた通りなんですけれども、
はい、
まあ、一番はですねやはり眼科を受診していただくというのが一番よくてですね、まあ、眼科に行くといろいろ検査をするので、まあ、そこでやはり怪しければもう引っかかってきます、
はい、
で、まあ、その他にですね人間ドックなどで眼底検査を受けられる機会があるかと思うんですけれども、はい、まあ、それで眼底検査をすると、まあ、ちょっとその引っかかる可能性があります。で、世の中にはただ人間ドックというのはその受けてあなた緑内障ですよとか病名を教えてくれるものではないので。
なるほど。
多くはその視神経乳頭眼窩拡大というちょっと分かりづらい名前で、
はい、
入ってくるので、なんだろうと思いながらまたこれで受診しない方が、多いんですね。なので、まあ、人間ドックでもし仮に眼底検査を受けて何か書かれてた場合はですね、
はい、
その場合は放置しないでやはりぜひ眼科にかかっていただきたいなというふうに思います。
なるほど。私なんか例えば健康診断会社のね健康診断行った時目の検査もあって眼圧というのを測るんですが、
はい、
眼圧は関係してきますの。
眼圧というのは、うん、日本人の場合は正常眼圧緑内障といって正常範囲の眼圧の方が9割という、データがありまして、
はい、
眼圧の検査だけでは引っかかりにくいというのが
分からないんですね。
日本の特徴です。
なるほど。やっぱり眼底も含めてやらないとということになるわけですね。
そうですね。
はあ、そうなるとやっぱり目の健康診断というのはこれ先生すごく大事になってきますよね。
そうですね。特に運転するのにあたってはやはりその視力だけではなくてしっかり見えている視野も大事になってきますので、
はい、
ドライバーでその実際にハンドルを握られている方というのは、まあ、特に一回も眼科に行ったことがないドライバーの方でしたら、まあ、ぜひ一度は、受診していただきたいなと思いますし。
なるほど。
はい、まあ、もちろんドライバーじゃない方でもそういえば眼科って行ったことないなって思われる方は40歳以上の方であればもうぜひ一度はかかっておいていただきたいなというふうに思います。
よくね、まあ、健康診断、まあ、会社でもやってくれるところも多いと思いますしあるいは行政なんかでもねやってくれるところがあると思いますが体とかあるいは肌とかねいうのはなんか定期的に行く方いらっしゃいますが、はい、なかなか目の健康診断に行く方っていうのは少ないんじゃないかなと思うんですが先生その辺いかがですか。
そうですね、まあ、実際に困らないからというのが一番の理由だと思うんですけれども、
そこでしょうね、うん、はい、痛みもないしとかいうことなんでしょうね、うん
う
ん、
そうですね、
うん、
あと、まあ、もしもご親族の中に、緑内障の方がいらっしゃるようでしたらば、ご親族の方に先ほど緑内障の有病率が、まあ、5% というふうに申し上げたんですけど、
はい、
ご親族に緑内障の方いらっしゃるとその確率倍ぐらいになると言われているので、まあ、その血のつながった血縁の方で緑内障の方がいらっしゃいましたら、まあ、その方の場合はもう 必ずかかった方が、一度はかかった方がいいかなというふうにも思います。
でもまあ今までのこの国松先生の話聞いてた、とりあえず40過ぎて一回も眼科に行ったことがない、検査したことがないとおっしゃる方は、とりあえず一回足運んで、なんかこう検査して何もなければそれで話なんで、
はい、
安心して生活できるわけですから、はい、これがまず第一歩、大事かなというふうに思うんですが、いかがですか。
そうですね、うん、100歩譲って60歳超えたら、はい、
まあまあ、でもまあ基本はちょっと一回行ったことがない方は眼科でちょっと検査してもらえませんかという、この検査、意外な病気が見つかる可能性もあるということなんで、これが全くわからないというのが、まあちょっと怖いかなと思いますが、あ、これ先生ね、緑内障が進むとどういう感じになってしまうわけですか。
そのかなり進んだ場合の話になりますが、視野がこう狭くなってくるんですけれども、はい、真ん中は見えているので文字の読み書きとかはまず困ることはないんですね、
はい、
ただ周囲がだんだん狭くなってきたり、見えないところが出てくるので、人にぶつかりやすくなったり、
はいはい、
あとはこう足元にが見えなくなってくるので、つまずいてしまったりとか、そういうことが起きます。
なるほど。
あと運転してるときに限って言うと、信号を見落としてしまったり、あとは左右からこう飛び出してくるものに気がつくのが遅くなってしまったりということがあります。
なるほど。視野の病気、今緑内障をお伺いしていますが、他にもありますよね。
はい、そうですね、視野が狭くなる病気は、緑内障が、まあ、一番有名といえば有名なんですけれども、その他に、網膜色素変性症、
はい、
こちらはとても患者さんの数は少ないんですけれども、少し進んでしまうっている方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、やはり、その状態、病気があるかどうかは分かった方がいいと思います。
なるほど。
あと他に脳梗塞があったり、脳出血があったり、その脳の病気で視野の障害が起きることもありますので。
なるほど。
こちらの方もまあ、おそらく、まあ、脳外科の方にはかかっていると思うんですけれども、脳外科の先生から勧められた場合はやはり受診していただいた方がいいんじゃないかと思います。
この視野で先ほどからおっしゃってますように、なかなか自分では気がつかない状態で視野が狭くなっている、でそれに気づかず運転をしてしまっている場合というのは、やっぱりこれ先生あったりするわけですよね。
そうですね、日本の運転免許というのが、両眼での視力がまず 0.7 見えていることというのが条件になりますので、
はい、条件そうですね、 0.7 見えていればということで検査ありますもんね、はい、免許更新の時もね。
なので、うん、視野が狭くなる病気というのは、その最初の視力がなかなか下がらない部分もありまして、免許が通ってしまうというのがあります、
は
い、いいことでもあるんですけれども、まあ、知らずに免許は通ってしまって大丈夫だと思っていて、眼科にもどこにも行かずに自分は大丈夫だって思っている人が実は危ないということもあると思います。
はあ、これはある意味さっき先生のお話にあったように、例えば信号がこう自分では確認できないとかなると、これ運転に支障をきたす場合というのは出てきますよね。
そうですね、
うん、
自分がもしかしたらその視野が欠けていることを知っていて信号を見落とすかもしれないと思っているとかなり注意すると思うんですけれども、自分の病気のことを全く知らずにかかっていると、よく同乗者の方に信号無視したわよって怒られたりとかしてっていう経験が終わりだということを、まあ、患者さんがその緑内障だと分かった患者さんがそういえばということでお話をされることはよく経験します。
今の一つ先生のお話ポイントやと思いますよね、はい、そういう経験があったらぜひ眼科の方に行っていただけたらなと思いますが、はい、先生はなんか運転外来というのをされているという話を聞いたんですが、これはどういうもんなんですか。
はい、こちらの方はですね、私の病院の他に、神戸のアイセンター病院の方でも、はい、やっているんですけれども、まあ、日本の眼科医療機関ではやってるところはまだ少ないんですけれども、
はい、
その今言いましたように視野障害患者さんというのはとても自覚症状がないので、実際にシミュレーターという映像の中で5分ほど運転をしてもらって、
はい、
でその中でまあ、事故が起こしたりとか起こさなかったりとかするんですけれども、
はい、
でそのリプレイを見ていただくんですね。
なるほど。
でリプレイで見たときにこう例えばその情報上の方の視野が欠けてる場合なんですけど、この場面でここ見てると信号見えますかっていうと患者さんの方があれ見えないっていうふうにおっしゃって、
はい、
でその瞬間に患者さんはあ自分はここを見てるとこういうところが見えなく信号が見えなくなるんだとか あとはここを見てると左から来る白いトラックが見えなくなるんだっていうのを、まあ、実際の運転場面 の、 あの文字した中で感じていただくので、その自覚がないものを何とか自覚していただこうという、取り組みで今やっているものです。
それはまあシミュレーターみたいな中に実際にこう運転を模擬的にするような映像が目の前にあるというわけですね。
そうですね、うん、あのもうこのシミュレーターの中で事故を起こしていただくと、いただく分には誰の迷惑にもならないので、
そりゃそうですよね、
はいはい、なのであえてこういっぱい出てきますが、
はい、
まあ、そうい う、 こう危険場面がいくつか、あの普段めったにこう左右からの飛び出しというのも普段起きないことだと思うんですけれども、はい、まあ、そういうのが次々とは起きてきます。
な
のでその中でどれぐらい自分がどういう反応をするかっていうのを視線の動きも記録してますので、まあ、それを一緒にリプレイで見ながら、
はい、
まあ、運転を振り返っていただいて、まあ、客観的に自分の運転を見ていただくという外来になります。
なるほど。その外来で、あ、私はって初めて気づかれる方ってやっぱりいらっしゃいますか？
多いですね。
多いんですか？
あのもうこうなんか先生からは緑内障だって言われてる、網膜性変性症だって言われてるけど、自分は見えてるので困っていないし分からないんですって言って受けられる方が多いんですね、
はい、
でそれで、まあ、実際にぶつかる方もいらっしゃいますし、まあ、ギリギリだったりすることもあるんですけれども、
はい、
まあ、それをリプレイで客観的に見ることによって、あ、自分は見えないところがある、車が消えるっていう感覚をですね、
うん、
ご自身で、まあ、体験していただいて、でそれで自分がどういうところが弱点なのかがよく分かりましたって言って、皆さんあの喜んで帰っていかれることが多いです。
でもこれ先生、今のこれ大事ですね。これこういうのを、はい、例えば病気が通じて告げられてる中で運転してる方、一度こういう外来を受けといた方がいいですよね。
そうですね、
うん、
はい、なかなか機会が少ないとは思うんですけれども、ただ、こちらにあの来られる患者さんはやはりその見ておられる担任の担当の先生から、勧められたりですね、
うん、
家族から勧められたり、もうこちらも本当に自覚がないのでなかなか患者さんご自身が受けようというよりかは周りから勧められてっていう方の方が実は多いんですけれども、
なるほどね、
まあ、自覚がない分やはりこういう機会が、経験していただけるのであれば皆さんに経験していただきたいなというふうに思います。
あの免許を取るとき、あるいは更新するときというのは、視力はあっても視野というテストはないですもんね。
そうですね、まあ、ちょっとあの片目があの悪い場合に限ってなんですけれども、
はい、
水平視野検査というのが行われるんですけれども、
はい、
ただまあかなり簡易の検査になりまして、また免許センターというのは眼科医療機関ではありませんので。
そうですよね、
はい、
うーん、なるほど、ちょっと今はっと思った方はぜひこういう外来に行かれてみて、大阪って言いますか、関西では神戸のアイセンターでできるわけですか？
あ、はい、あの同じ機会があって、運転外来をやっております。
なるほど。で今度その視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナーというのをされるということですが、これはどういうセミナーなんでしょうか？
はい、こちらの方は、私たちはその一般財団法人のトヨタモビリティ基金様から支援をいただいて、
はい、
この視野障害の方が、まあ、どうやったら安全に運転できるかというふうな研究を行っているんですけれども、まあ、今回行うセミナーもそのプロジェクトの一環で、
はい、
この運転外来のことを紹介するズームの、セミナーになります。で日付が7月31日の11時から12時で、このズーム開催のために必ず事前の申し込みが必要でして、詳しくはその公益社団法人のネクストビジョンさんの方のホームページの方で見ていただければと思いますが、
7月の31日、はい、日曜日ですね、
はい、
7月31日日曜日、時間が11時から12時ですか、
はい、
この間にこれはパソコンかなんかで見るわけですが、ズームで見るわけですか？
はい、あのズームでこうあのスマホでもパソコンでも見ていただいて、はい、
じゃあリンク送られてくるわけですね。
はい、そうですね、
わかりました、
はい、
まあ、あのこれまずリンク送ってもらうためには申し込みが必要だということになるわけなんですが、はい、この申し込みはもう一度どこにすればよかったんでしょうか？
公益社団法人ネクストビジョンというのが、こちらのセミナーを運営しておりますので、
はい、
そちらのホームページの方に、詳しく書いてあります、
はい、もうこの番組ではおなじみです、神戸のネクストビジョン、ネクストビジョンで 検索をしていただいて、この視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナー、こちらの方に今この放送を聞いててちょっと気になったなという方はぜひ申し込んでこのセミナーを受けていただけたらなと思いますね。実際にこのセミナーどんなことをするかちょっと先生教えてもらえますか。
はい、今お話しした運転外来の実際の事例をご説明して紹介したいと思います。
はい、
特にその受けていただきたいなと思う方なんですけど、今ラジオ聞きの方で、その信号や標識が分かりづらいとか、あれあったかな、見落としたかなって思うような方ですね。
はい、
あとはその急にこう車や人が飛び出してきて危ないと思ったことがある、これ多くの方が相手が悪いと思っていることが多いんですけど、
はい、
もしかしたら自分のせいかもしれないということですね。あとはなんとなく車の流れに乗れなくておかしいなと思ったことがあるとか、あとは同乗されているご家族の方から危ないとか信号無視をしたとか、まあ、そういうふうに危ないというふうに指摘されている方というのはぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。
これは、まあ、決してそのご本人だけではなくって、運転というのはいつ何時誰かに怪我をさせたりする可能性もありますので、それはまあ周りの状況すべてを含めてやっぱこういうセミナーというのは先生有効ですよね。
そうですね、あとはその病気だと分かるともう即運転できないというふうに誤解されている方も多いので、
はい、
もうほとんどの方は、注意すれば大丈夫な方がもう大多数です。
なるほど、
まあ、もちろんそのシビアでやはり危ないというふうな方もいらっしゃるんですけども、大多数の方は注意すれば大丈夫という方が多いんですけれども、どこをどう注意したらいいのかというのも、
そうですね、
目の状況を知らないと注意ができ ないということがあります。
つまりちゃんと自分で自覚して運転するということがこれ先生大事なわけですね。
そうですね、もう毎日見て運転してるわけなので、見えてるかどうかってもう一回自分でちゃんとチェックしたことあるっていうふうにこうちょっと考えていただきたいなというふうに思います。
この確認作業をぜひやっていただけませんか。7月31日日曜日です。11時から12時の間、これズームのリンクをお送りしますので、まず申し込みが必要になります。申し込みは、神戸のネクストビジョン、ネクストビジョンでちょっと検索をしていただいて、この安全運転支援プロジェクトセミナーに申し込んでいただけたらなと思います。これは栗松先生がやっぱりいろいろこの映像の中でやってお話ししていただけるわけですね。
はい、私が担当いたします。
一つよろしくお願いいたします。
はい、
非常に大事なお話だと思いますので、栗松先生どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
失礼いたします。
今日は東京西葛西にあります井上眼科病院の国松志吾先生にお話をお伺いしました。こういうね運転外来というのはあるという私は初めて知ったんですが、
そうですって思って私も知らなかったです。
はあ、
はい、
でもまあちょっとそういう病気ではないかというふうに疑いがある方は、こういうチェックというのをぜひ、はい、安全運転のためにもしていただけたらと思っております。はい、7月31日11時から12時、こちらの方はですねネクストビジョンの方で確認をしていただけたらということでございます。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。いつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え？
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。